改めまして皆さんおはようございます。お帰りなさい。今日の説教では死に勝利する方と付けさせていただきました。今日選んだ聖書箇所は、私たちが読むと、とても難しいところではないでしょうか。また必ず考えなければならないことが書かれています。それは生と死という問題です。イエス様が伝道されていた時、2人の死んだ人を生き返らせるということをなさいました。1人は今日読んだ箇所に出てくる少女、そしてもう1人はマタイとマルタの兄弟のラザロでした。私たちは死んだ人が生き返ると聞くと、どういうふうにして生き返ったのだろうか、医学的にどういうことが行われたのかということに大変興味を持つでしょう。でも聖書を読んでみても、死んだ人が生き返ったという出来事を取り上げるとき、医学的にこうであったということは書いていません。聖書は死んだ人が生き返ったとき、どのようにして生き返ったかということに視点を置くのではなくて、なぜ生き返ることになったかという根本的な問題について私たちに語っています。それではイエス様が一人の少女を生き返らせたという出来事を見る前に、私たちが考えている生とは何だか、そして死とは何かということをまず考えなければなりません。はじめに生ということ、私たちが生きているというのはどういうことか、医学的に見るなら、私たちの両親が愛し合った結果、私たちは生まれてきました。しかしその結果であったといっても、両親が事細かくこういうふうに計画をして、この子供の命を生まれさせようというふうにしたということは少し違います。もちろん私たちの両親は新しい命が与えられることを望んだわけですけれども、その命が今ここにいるこの私、こういう人を産もうとして生まれたというのではないということです。それは新しく生まれてくる命が男性であるか女性であるかということを両親の選択で決めることはできない。またこの私というこのアイデンティティ、私であるということを、こういうふうな人を産もうということでもなかったわけです。医学的に見たら、多くの偶然や必然が重なった結果、今いるこの私という命が生まれたと言えるでしょう。それでは聖書はその一人、この私の命をどう見ているか。創世記を読むと、神様が人を作られた時、土の塵から人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れることで最初の人が生まれたとあります。人の命というのは自然の中にあったものから偶然生まれてきたのではありません。神様のご意志によって人に命が与えられた。それは私たち人間が神様と応答する、神様にお答えすることができる命として形作られたと聖書が語っているわけです。人の体に神様の命の息が入っていると聞きますと、たくさんの人は本当かなと疑うかもしれません。またクリスチャンであっても、アダムは確かに神様が命の息を吹き入れたけれども、この私の場合はどうなのかと思う人がいるかもしれません。けれども神様を信じたいな人であっても、自分には魂があると信じている人は多いでしょう。魂と考えているものを、自分の目で直接見たり、さまざまな機会で見ることができることはありません。それであっても魂があるということだけは、不思議と たくさんの人は信じている。そういうことから考えてみたら、私たちが魂と呼んでいるものは実は神様からいただいている命の息であると考えてみるのが自然ではないでしょうか。この私の体が母親から生まれた時、その時に神様が私に魂として神様の命の息を与えてくださったと考えていけば、私たちはすでに生まれた時から神様との関係を持っていると考えることができます。けれどもこの私たちが神様のことについて生まれた後何にも聞かずに育っていったら、人生を過ごしたら、どれだけ長い年月を過ごしたとしても、この私と神様との関係について知ることはできないのです。それで神様はご自身から私たちに言葉を通してご自身のことを知らせてくださいました。それは、はじめイスラエルという小さな民に律法を通して伝えられ、やがてイエス様が教えてくださった福音によって、私たちの命というのは神様からいただいているのであるということが分かるようにしてくださったのです。ではこの私の命が神様からいただいたものだということを知らされて、ああよかったねでおしまいではありません。そうではなく、私たち命あるものは必ずこの体、肉体の死を迎えることが決まっています。しかし誰がそれを決めたのか、なぜこの世界の命に終わりがあるのかという答えがなくても、誰であれ必ず自分の命は必ず終わりを迎える。それはすでに自分の親や先祖の命が終わりを迎えていたということから知らされているわけです。ではその命の終わりということはどういうことなのか。医学的に見たら、この私の肉体は必ず年老い、やがて肉体が朽ちていく、そしてこの肉体が失われてしまうということでしょう。では肉体が朽ちていったら、神様から与えられた魂はどうなるのかという問題についてどう考えたらいいか。私たち日本で住んでいる多くの人は、死を迎えた後どうなるかを考えた時、仏教では人が死んだ後は別の世界に生まれ変わるという考え方があります。そしてそれは人生の中でどれだけ良い行いをしたか、あるいは悪い行いをしたかによって行き先が決まるという考え方もあり、良い行いをした人は楽に暮らすことができる、天国や極楽というところに行き、悪い行いをした人は地獄へ行く、そしてその世界がその人にとってまた続いていくと考えている人は日本の中には多くいます。けれどもその考え方を取り入れると、誰があるいはどういう力によってこの私の魂が命が取り扱われるのかということは示されていません。ただ偶然によってそうなるのではないかという人間の考えでしかありません。それに対し聖書を見ると、私たちの体が死を迎えた後このようになるとはっきりと書かれています。その箇所の一つは先ほどお読みしたダニエル書12章の箇所です。ダニエル書では、人は死んだ後必ず神様によってよみがえるということが予言されています。私たちは死んだ後神様がお命じになるまで眠った状態であるわけです。そして神様が決めた時になれば、神様がすべての人に命じ、ある者は永遠の命に入り、ある者は永久に続く恥と憎悪の的となると言われます。この時 今ここにいる私たちも再び神様から命を与えられます。しかしその命というのは今私たちがいただいている命とは違って永遠に続く命だと言われるのです。この予言が確かだ、実現すると信じているなら、今を生きてきた私たちが数十年の間多くの苦労を重ね大変な思いをしてきたけども、新しい命を与えられ、その命がまた今度は限りあるものではなく永遠に続くということなら、その命はまたどういう苦労を重ねるのだろうか、あるいは苦労なくただただ長く生きることができると言われているのかという疑問が湧くのではないでしょうか。ダニエルはよみがえった命は永遠に続く命だということと、多くの者の救いとなった人々がとこしえに星と輝くと言っています。けれどもある人々はそれと言って、その人々は暗くことなることがない夜空の星の光のようにその命が続くと言っている。これは神様によって選ばれた人はもう苦しむことはなく永遠の命をいただくことになるということを示しています。その一方で別の人々は永久に続く恥と憎悪の的となると言われていますけれども、これは永遠に生きて働いておる神様からご覧になってある人々は神様との関係が永遠に離れてしまうということを言っています。この予言を読んで私たちが知ることは、私たちと神様との関係というのは今この時だけでなく永遠にその関係がこの私に問われているということです。神様にお従いする人々は永遠におられる神様との関係に永遠に置かれる。それは神様が永遠だからこそ、私たちが神様との関係を結ぶことで私たちの命が永遠に続き、神様の愛の中でもはや苦しみも死もない命が与えられるのだということです。しかし一方、神様との関係を持とうとしなかった人は神様によって永遠に続く命が与えられても、神様との関係がもはや失われたままであり、再び救われることがない命が続くという警告がされているわけです。そのように予言を理解するなら、マタイによる福音書でイエス様が一人の少女に命を与えられた出来事と、その家に向かう途中で長年病を患っていた女性がイエス様との出会いで病が治るという出来事が同じテーマを持って語られていることが分かってまいります。マタイによる福音書9章18節で、ある指導者がイエス様のところに来て、自分の娘がたった今死んでしまいましたが、イエス様が来てくださって手を置いてくださるなら娘は生き返ると願い出ます。この人は医者や多くの人々から見放され、そしてユダヤ人の社会の外に押し出されていた病を負った人々の多くを癒された、病を治してきたイエス様の噂のことを聞いていたでしょうし、彼はイエス様なら必ず自分の娘を生き返らせることができるという強い信仰、イエス様に対する信頼を持っていました。それでイエス様は彼の信仰に応え、少女が横たえられている家へと向かいました。するとその途中で、そこへ12年間も患って出血が続いている女が近寄ってきたというのです。この同じ箇所をマルコによる福音書では、12年の間自分が持っていた財産をすべて使い果たして医者に診てもらったけれども、その病は治らなかったと言っています。重い病気が治らないということは、当時はその本人あるいは親が 何か罪を犯した結果だ。神様がその罪を許さないから病気は治らないのだと考えられました。けれどもイエス様のところに近寄ってきた女性はイエス様の周りを取り囲んでいたたくさんの群衆や弟子たちを押しのけてでもイエス様のところに近づきイエス様の服の房に触れたのです。彼女はそうすることで必ずイエス様がこの私の病気を癒してくださると固く信じていたからです。ルカによる福音書を見てみるとその時の様子はより詳しく書かれています。たくさんの群衆がイエス様を取り巻いている中一人の女性がイエス様の服の房に触れた。おそらくそれはそっと触れたことでしょう。そういうことが起きた時イエス様がその女性を探した時弟子たちはこんなにたくさん人がいるのにどうして見つけることができるのかというそれほどの状況でした。けれどもイエス様はこの女性が自分の服の房にそっと触れたことに気がつかれ女性に声をかけられます。娘よ元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。すると彼女の病気が治ったとマタイは記します。この時一体何が起きたのか私たちは医学的には全く説明することができない奇跡が起こったと知ることができます。しかし私たちが信仰の目を持って信仰を持ってこの出来事を見たらイエス様を取り巻くたくさんの群衆の中たった一人の女性が熱い信仰を持ってイエス様との関係を結んだということです。彼女にとって12年という長い間の病は体を傷つけるだけでなく社会から外に押し出されていき人々との関係も失われていったという時でした。けれどもイエス様はこの女性との新しい関係を結んでくださったことでこの女性の病が癒されたということ、それはイエス様が神様としてどのような病も癒す力を持っておられるということと神様との関係は一人の人が神様からいただいている信仰によって神様を求め神様に応えるということで神様との関係が結ばれるということが明らかにされています。その出来事の後イエス様指導者の家に行って少女が亡くなったことで葬儀の騒ぎをしている中その多くの群衆に向かって少女は死んだのではなく眠っているのだと言われました。すると指導者の家の周りにいた群衆はイエス様は一体何を言っているのかとあざ笑ったのです。彼らはイエス様が死んだ人の命を再び生き返らせる力を持った方であるということを全く信じようとはしませんでした。それでイエス様は葬儀のために騒いでいる人を家の中から外に出してルカによれば3人の弟子と娘の父母だけを呼んで少女のところへ行って娘に起き上がるように声をかけました。すると少女は起き上がって生き返ったのです。イエス様がたくさんの人を遠ざけたのはイエス様が死んだ人を生き返らせる力を持った方だと知った人がイエス様を自分たちの王としてこの世の王として自分たちに役に立つものとして担ぎ上げてしまうことを避けるためでした。またわずかな人だけにこのことを見せたのはこの出来事を通しイエス様こそ神様として人に命を与えることができる方であるということ、その出来事は神様による出来事であったと後で人々に明かすためにそうなさったのです。少女が生き返った出来事について私たちは医学的に一体何があったのかと考える必要はありません。私たちはこの出来事から知るべきことはこの世に命を持って生まれてきた人は全て神様から命を与えられて生まれてきたのだということ、そしてダニエルが予言したように この世での肉体の死を迎えても、人は眠りについて、やがて神様が決められた時に全ての人がよみがえる。その時、神様とのつながりをしっかり持ってその人生を生きた人は、神様によって永遠の命が与えられるだけでなく、神様と共に生きることになる。もはや死も悲しみもない新しい命が与えられるということです。この恵み、この約束は、イエス様が私たちと神様との関係を取り持ってくださる方として、私たちの罪を許す贖いとして、罪人として十字架にかけられ、その命を神様に捧げてくださったことで、神様が私たちと新しい契約を結んでくださったということです。それはイエス様が死んで墓に葬られた後、死に勝利して墓から復活されたという出来事、それにより明らかになり、私たちに変えることのできない大きな恵みとして今与えられているということです。死に勝利された方が私たちに約束し与えてくださった救いの恵み、その恵みを今日私たちは聖餐の恵みとしてこの後いただきます。聖餐の恵みが死に勝利された方の証として私たちに与えられている新しい契約であるという恵みをかみしめて、聖餐の恵みに預かりたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。私たちはこの世に生まれるとき、あなたから命をいただきました。そして私たちはやがてこの世から取り去られますけども、再びあなたはイエス様がこの世に来られるときに新しい命を与えられ、そして私たちイエス様を信じる者は皆共に喜びを持って神様と共に永遠に生きるということが約束されております。この恵みを、福音を私たちに告げ知らせてくださった神様に大いに感謝いたします。どうかこの恵みを私たちの中だけにとどめることなく、多くの人々のこの喜びを、福音を告げ知らせるものとして、私たち一人一人が豊かに用いられますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。